本語の SBS です。
イギリスの EU 離脱問題、ブレキシット。イギリスは国を分断しかねない重要な局面を迎えています。議会は離脱案を一本化できず膠着状態となっている中、今日9日の段階では12日今週金曜日に EU 離脱の期限を迎えます。世界屈指のビジネススクール、ロンドンビジネススクールに通う大学院生斉藤周平さんに、国内の政治経済や日系企業への影響などお話を聞きました。
まず一つ目の質問なんですけども、オーストラリアとか日本に住んでいるとイギリス混乱とか混迷とか、最悪のリスクに備えるなんていう、すごくこの何が起きてるんだっていうふうに思わすような、そういう報道がすごく多いんですけど、実際にそのイギリスの国内にいる方から見て、そんなに混乱しているんですか？
率直に申し上げて、その日々の生活で影響がどこまで出るかっていうところで言うと、それほど大きくない、現時点で大きくないという理解なので、足元で非常に何か焦った動きが出てるっていうことはないです。ただ、やはりブレグジット自体が、イギリスの方に話を聞くと、決してその、ここ数年でもちろん表面化して、これだけ大きな話にはなってるんですけれども、もともとトピックとして EU に、との関係性という意味で言えば、もうこの数十年の、イギリスの大きな政治的なトピックでずっと来てる話なので、特に、もちろんその、結果がその、はっきりしない状態になってるっていう焦りはあるんですけれども、そういうその議論がずっと起きてるということで言えば、それほどその、たったただ今の話ではないという、長い期間で起きてきた話という理解を皆さんされてると思います。
国民投票でね、ブレキシット派が多くて、そういうふうに決まったわけなんですけど、それからもう2年経ってるわけなんですけど、未だにこのごたごたが全然政治家内でのその意見が一本化されないっていうか、
それは間違いなく問題あると思います。そういう意味で言うと、ブレグジットをそもそもすべきか、その EU から離脱すべきかすべきでないかっていう、議論がもちろんあるんですけれども、それとまた別に、やはり今のそのイギリスのその議会自体が、議会と政府が完全に機能不全になっちゃってるというところと、二つ、問題があるところであるので、それぞれで、特に今のたたただいまで、直前でこれだけの状況になっちゃってるのは、その後者の機能不全のところは非常に大きいという、皆さん理解をしていると思います。そもそもこのブレグジットの問題って、保守党労働党の中でも意見が割れてるんですよね。で、その保守党が賛成で労働党が反対っていうふうになってないので、で、そのそれぞれの党の中でも意見が分かれていて、で、その中でも例えば離脱賛成派の中でも具体的な方法については意見が分かれているという状況なので、で、これをうまく結局その意見、意思統一というか意思決定をにうまくつなげていかなきゃいけなかったんですけど、そこのところが完全に機能不全で、議会が役割を果たしてない、議会なのか政府なのか両方だと思いますけれども。
離脱派の中でも意見が割れてるっていうその焦点は、やっぱりアイルランド の国境問題になるんですかね、
が多いと思います、ただ結構その離脱のところに関してはそのイギリスの方と話をしていても、その実際その離脱をするとどういう影響が出るかとか、あるいはじゃあ具体的に離脱ってどうするのっていうところに関してはあまりその深く決めてないまま、議論が深まってない時点で国民投票になってしまっていたっていう皆さんおっしゃるので、で、その国民投票の時点ではかなりその離脱派が、煽るような形でですね、かなりそのセンセーショナルな、運動で、離脱に持っていったところがあるので、実際蓋を上げてみたらだいぶ違うじゃないですかというのが、後からいろいろ事実がちゃんと具体的に議論がはっきりしてきて、状況がまた変わってきちゃったっていう、こういう感じじゃないですかね。
その離脱派が煽るっていうのはどういうところを煽ってたんですかね。
やっぱり一番大きな雇用のところだと思います。で、あとはその許認可なんかですかね。そのやっぱ EU の傘下に入っている時点でその EU のすべてのルールが適用されるので、それによって例えば分かりやすいところだと食品だとか、そういうところで いろいろなルールが、まあ、EU 側で全部決められていて、でしかもものすごくその EU という組織はビューロクラティックで官僚的で、その非常に無駄なコストがかかってるっていう、まあ、言い方をしてたんですよね。でこれが全部自分で決められたらいいじゃないかという持ってき方をしてたんですけど、まあ、実際にはその裏で統一ルールであることのメリットってもっとさらに大きいメリットがあるからそれが機能してるはずなんですけど、でこのメリットの議論がされないままにかなりセンセーショナルにデメリットだけが、誇張されて国民投票になったの結果になったっていう、まあ、そういう理解をされている方が多い。
EU をイギリスが EU を出るにあたっても適齢金をかなりの金額を EU にも支払わなきゃいけないっていう報道を見てるんですけど、それって本当なんですかね。はい、
そこのところも結局条件面がまだ固まってないので、最終的にどうなるかっていうのはちょっとわからないと思いますね。
なるほどですね。
まあ、大きくもちろんその3月の時点で、事務局レベルで決まってたことっていうのは、まあ、大枠としては変わらないんだと思うんですけど、おそらくそういう話も当然その、離脱の意思決定というかその国民投票の時点では出てなかった話だと思うんですよね。でそういう数字を織り込まずに全部走ってしまった話だと思うので、
そうですよね。
それがまあ今になって出てきているということだと思います。
なるほど。ちょっと繰り返しになってしまうかもしれないんですけども、イギリス人がこの混乱しているその国内政治を見てどういうふうに感じていますか？はい、
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、イギリスの方ってやっぱり基本的にすごく政治に関しては非常にシビアな人たちで、まあ、あんまりある意味そのリスペクトをする対象というよりもプロフェッショナルで仕事を頼んでる対象という、まあ、イメージだと思うんですけど、政治家に、まあ、代わりにその意思決定を頼んでいる、そういう仕組みとして、まあ、捉えてるし、シビアに捉えてると思うんですけど、まあ、そこの、本来意思決定をするべき人たちが意思決定できてないっていう、まあ、決定的なそのプロフェッショナルとして、仕事してないよねっていう評価がやっぱり一般的なんじゃないかなと思いますね。
少しちょっと冷めた目で見てるっていう感じですかね、この状況を。
そうですね、そうですね。もともと、まあ、まあ、なので、ちょっとその、正直そのブレグジットをすべきかどうかっていう議論のところと、この今回の、これだけの混乱をしていることっていうのはやっぱり別な事象になっているところがあって、ブレグジットすべきかどうかっていうところで言うと、本当にやはり意見が分かれるみたいですね。ここはもう、イギリス人同士で集まって話をするともう猛烈な議論になるような、
なるほど、
本当にやっぱり国民を二分するような話なので簡単じゃないんですけれども、ただやっぱりもともとずっと保守党労働党で二大政党でやってきた国で、まあ、そういうその議論を戦わせながら意思決定を決めていくものだよねという、まあ、共通認識があって、でその仕組みが多分その議会政治だったと思うんですけど、そこが完全に今議会と政府が全く何も決められないでもう土壇場のチキンレースになってしまっているので、それはやっぱりその本来すべき仕事を果たしてないっていう厳しい評価になっていると思いますね。
イギリスがその EU を離脱するということについてのその影響なんですけども、例えばその EU にいるイギリス人にはどんな影響があるんですか？
これもまたその最終的なルールが出てないので、多くが仮置きになるんですけれども、まあ、やはりもともと統一で、適用されてたルールが適用されなくなる。で例えばその、まあ、労働許可であったりとか、あるいはその定住というかですね、まあ、在住の、自由であったりとか、まあ、もっと細かいところで言えば例えば運転免許証のシステムであったりとか、EU とイギリスが別なシステムになっちゃうとかですね、そういう影響が出るというふうに言われてます。
この間BBC かなんかの記事では、イギリス人、ドイツに住んでるイギリス人がもう5万人ぐらい市民権を獲得してるっていう、ニュースもあったんで、みんな結構必死なんですね。
そうです、そうだと思います。そういう意味で例えばなんかイギリス人とその EU 人のカップルであったりとか、夫婦であったりとかっていうケースは結構深刻な問題だと思うので、どっちに転んでもいいようにセーフティーサイドでかなり皆さんパスポートを取ったりとかですね、
なるほど、
そういう申請をしたりっていうのは各自で相当動いてると思います。
そしたら日系企業への影響なんですけども、はい、今の段階でどんな影響が出てますか？
今日の時点では影響は出てないと思います。ただ、指 した場合に出る可能性があるのがおそらく3つあるかなと思ってまして、うん、1つはやっぱり直接的に物流ですね。これすでに実はユーロスターの方でフランス側のストライキが起きてたりして、一部こちらは影響が出てるんですけれども、やっぱり特に物流、小売りであったり、それから製造業も含めて、製造業の部品物流なんかも含めて、これ通関が必要になってくるので、そこで非常に物流の遅れが出るんじゃないかというのは深刻に言われてます。で、特にあれですね、日系の自動車メーカーなんかだと、在庫を非常に絞って、ジャストインタイムで回してる工場ばかりですので、これが例えば数時間であるいは1日遅れるともう甚大な影響が出てしまうので、ここに懸念が一つありますと、
はい、
であと2つは許認可ですよね。で、例えばその金融機関なんかで影響が多く出ると思うんですけど、イギリスとその EU が全部事業ライセンスが一つの仕組みの中で出ていたので、イギリスでライセンスを取ればヨーロッパどこでも商売ができたんですけれども、これがおそらくライセンスの許認可が分かれてしまうということで、これは結構早くから動いて、もともとロンドン拠点の金融機関が、
はい、
ヨーロッパ側にも拠点を作ったりということはかなり数ヶ月あるいは 1,2 年前から動いている会社が多いかなと思います。
なるほど、
ね、最後はやっぱり、労働許可ビザの面ですよね。イギリスのかなりの部分もやっぱり、かなりの労働者がヨーロッパから入ってきているところはありますので、この人たちが労働許可がどうなるかっていうのは不透明になっていると。で、おそらく干渉措置が取られると思うので、ただ今その来週からもう働けないというふうにはおそらくならないと思うんですけど、いずれにせよ、1年2年の間には影響が出てくると言われていて、工場であったりあるいは病院なんかも含めてですけれども、EU から入ってきている労働者の人が、働けなくなると労働力が不足するんじゃないかというのは言われていますので、この辺がやっぱり、イギリスにいる日系企業に関しても直接的に影響してくるのかなと思います、ね、
なるほど。ホンダがね、工場を撤退、生産を撤退するっていう話が出て、はい、あと日産の、インフィニティでしたっけ、はい、高級車に関してもイギリスではもう生産を行わないっていうこともしてますけど、彼らは外向きはなんていうんですか、はい、違う理由で撤退しますっていう話をしてますけど、やっぱ実際はこういう離脱が関係してるんですかね。
これはちょっと、なかなかわからないですけれども、ただ自動車メーカーに関しては、おそらく、もともともう今、世界各地に、工場を持っていて、その中で、モデルチェンジごとに柔軟に生産体制を変えるというのがもう当たり前になってきているので、
なるほど。
今回、生産を、止める、あるいはその新しいモデルを生産しないという判断自体がすごくブレグジットの問題につながるかというと、個人的には非常に懐疑的ですね。
なるほど、わかりました。
で、例えばその日本でも同じようなことは起きてますし、オーストラリアって一番いい例ですよね。そういう意味で言うと、オーストラリアってもうこの数年で全てのメーカーが工場を撤退したと思うんですけれども、
そうですね、
これはやはり単に貿易の問題だけではなくて、コストの問題とか、需要の問題って、そういうのを含めての問題だと思うので、自動車メーカーに関しては、そうですね、はてながっていってしまうかなと思いますね。
なるほど。
逆にこれをかなり残留派の方が、宣伝材料としてまた使ってるところがあるので、非常にメディアもそういうブレグジットの影響でこうなりましたっていうネタを探しているので、メディアがかなりセンセーショナルに報道しているところもあり、必ずしもそのブレグジットと捉えるのがどうかっていうのは難しいところもありますね。
なるほど。
ちなみにこちらでちょっと一度報道出てたのは、製造業自体 の、雇用は非常に堅調だと言われてます。失業率も実はこのブレグジットに向けて別に失業率上がってないんです。けどむしろかなり非常に低い状態がイギリスはここ数年続いていて、なので直接的にそのブレグジットの影響が出ているのかというのははてなかと疑問だというのも意見としてはあります。
実際にその例えば国民投票があった時も離脱になるっていうふうに決めたらまた経済が落ち込むっていうふうな、ね、予想もあったけど結局ねそれほど、はい、あの株価落ちてもそんなに影響はなかったっていう感じですもんね、
はい、ただ、やはり長期的にその離脱が影響が出るというのはもう、かなり共通認識としてあって、でそれはやはりその EU の経済圏を出てしまうデメリットであったりとか、あるいはその他の国との通商協定を一からやらなくちゃいけないという、そういうふうなデメリットを考えると、おそらく長期的にそのブレグジットはマイナス要因になることは間違いない。これは多分どの、意見の人に聞いても同じ認識だと思います。
どうもありがとうございます、
はい、ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。